い、こんにちは。人生序章塾、足立でございます。
同じく安寿です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、今事務所静かなんですけど、
はい、
1週間ほど前からですね、
はい、
近くのビルがもう全面改装に入りまして。
全面改装、
はい、工事ですよね。でね、もう朝9時から、ぴったり5時まで、
はい、
もうものすごい音するんですよ。
そうなんですか。幼稚園児の声がするっていうのも聞いたけど、
50倍ぐらい。
そうすごいね、工事の音。
もうほんまにであんまりの爆音にね、もう最初ほんまこれいつまで聞かされんのやろうと。
そうなんだ。事務所でずっといらっしゃるからきついですね、それ。
もう目の前のビルなんでね。
へえ、目の前のビル。
そう。
そうなんですか。
これきついなと思ってたんですけど、今日面白いことに気づいたのは、
はい、
忘れちゃってるんですよ。
忘れちゃってるの？
なってんのに、
うん、
気にならなくなってんですよ。
そうなんだ。
そうそう。なんかこの例えばこのヘビーメタルっていう音楽あるじゃないですか。うん、
はい。
ちょっと我々にはちょっと厳しい、あの激しいやつですけどね、あれをねもう大音量でこの BGM みたいに流してるような感じ。
あー、そっか、そんなに大きな音なんですね。そ
う、もうね馴染んじゃってるんですね、もういつの間にか。
匂いと一緒で音も馴染むの？
馴染むあのね、帝国コースの日とか、まあ僕個人セッションとかで、
はいはいはい、
あのね、騒音の悩みって結構多いんですよ。
多いですよね。私もやらさせてもらったこと2人ぐらいありますよ。
あ、もうそうでしょ。
はい。
でね、まあウィキペディアなんどでこの騒音についてちょっと調べてみますと、
うん、
定義はですね、
はい、
望ましくない音。
うん、望ましくないね。うんうん、うん、
ですから要するにこの騒音という音がどっかにあるんではなくて、
はい、
これ本人が、
うん、
これは望ましくない音だと、
はい、
決めた瞬間にそれが騒音になるんですね。
あ、そうですよね。
そうなんですよ、
うんうん、
ということは、
はい、
逆に受け入れれば、
うんうん、
騒音は消えてしまうと。
そうか。
そうなんです。騒音があるわけじゃないんでね。
そっかそっか。ほら、音があると、
アンジュさんも、まあ、僕もですけど電車乗りますよね。
乗る乗る、
ね、電車乗ったら、まあ、ガタンゴトンっていう電車
が、結構な音ですよ ね、
あれも結構な音ですよ。
うん、
うん、であとは乗客の話し声とか、
はい、
乗務員のアナウンスとか、
そうそうそう、
まあ結構な音量で聞こえてくるわけですよ。うん、でもこれ騒音だって感じている人ってまあ少ないでしょうね。
そうだよね、電車だもん。
そうなのよ、今
そんなもんだ。
アンジュさんが言った通り、うん、そんなもんなのよ。
うん、
だからいつもの電車の音だって受け入れているわけなんですね。
そう、イライラもしないし、下手したら寝てますよね、う
ん、寝れるでしょあれ。
うん、
寝れちゃう、うん、だからね、受け入れればいつもの音、
はい、
ね、抵抗すれば騒音と、
うん、
そんな感じになっているわけでございまして、
そ
っかそっか、例えば僕みたいに、まあ、工事現場の音がうるさいっていう方はですね、
うん、
イライラするっていう方は、
はい、
あのね、そこで身内が働いてると思ってください
、はい、
例えば、自分の子供だったとしたら、今日もあの子一生懸命頑張ってるなと、
うん、
うん、例えば彼氏だったら、
はい、
あそこで今彼氏が一生懸命汗を流してるんだなとかね、
うんうんうん、
たったそれだけでね、
うん、
違う音に聞こえてくるはずなんです。
確かにそうでしょうね。
うん、暑い中頑張ってんなみたいなね。
うん、本当だ。
そうそうそう、もうそれでもう騒音じゃなくなってるわけですよね。
本当ですね。
うん、でね、観念浄化的にはですね、まあ慈悲の宣言、
慈悲、はい、
おすすめはこれですね。
うん、
例えば上に住んでる人の生活音がうるさいって方結構多いんですけども、
はい、
もうイライラするって方がいらっしゃってね、そういう方はですね、例えば、上の住民が幸せでありますように、
うん、
しっかり感じる、でハートロケット、
はい、
上の住民の願いが叶いますように、
はい、
上に住んでる方の苦しみが消えますようにとかね、そんな感じでハートロケットを飛ばしてみてください。 はい、もうねとんでもない絶対に許せない嫌だっていうね、
うん、
そういう想念が ね、
ね
思いっきり出てくるはずなんですよ、
うん、でこれ、ま、出てきますよね、うん、
毎日やってるとねこれね自分と他人のこの隔たりっていうのは取れてくる。
あ、そうそうそうそうですね、う
ん、段差がだんだんこうフラットになってくるんですね。
うん、
だって
そっかやることによってね、
そうそうそう、
やらんとわからないわね、うん、
自分の音がうるさいっていう人いないと思うんですよ。
そうですね、うん、
うん、自分が出してる音にはみんな無頓着。
そうそうそう、うん、
それを受け入れてるからですね。
そうなんですね、
他人の音がうるさいんですよ。
うん、
だからね、慈悲の宣言で自他の隔たりを取っていけば、
はい、
音は鳴ってんねんけどそれを気にする自我っていうのが薄らぎ落ちていく、
うんうんうん、
それをすることによって騒音が消えていくわけですね。
そうですね、
そうそう、あのね現実って心が決めてるんですね。
確かにそうです、
うん、だからね、うん、ここを忘れないでいただければ、
はい、
うん、自由自在、
うん、
うん、
そっちの方がね自由でいい。
そうだからね、うん、心次第でどうにでもなると。
本当ですね、
はい、ということを忘れないようにしていただければなと思います。
はい、
はい、それとですね、吉さんの SBC グループレッスン6月の日程が入ってきまして、
はい、
6月は10日日曜日と23土曜日です、うん、ということで、
はい、
はい、ぜひね、もうこれもだいたい毎回満席になってるようなんで、まあ一回も行ったことないっていう方はですね、もうみんな あったかくて、
うん、
うん、アンジュさんもね、先ほど言ってらっしゃったけど、なんかこう浄化仲間ってなんか付き合いやすいよね、うん
うん、そうなんです、なんか親戚の人に会ったような、
うん、そうそうそうそう、
身内な、
そうそうそう、うん、そうな、面白いよね、なんか長い間付き合えるというか、
そうなんです、一生ものっていうかね、うん、もう本当にな
んか力抜けてるんだよね今ね、
うん、
うん、
なんか中身見せ合ってますからね。
そうやね、だから
なんやろな、隠せないという、
そうそう、そういうこと、そういうこと、
うん、
だから優しく教えてくれますので、
はい、
まだ一回も行ったことないっていう方もですね、
はい、
もう安心してね、
うん、
ぜひ遊びに行っていただければなと思います。
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日は A さんからのご質問です。それではお願いいたします。
はい、自己啓発や成功哲学などいろいろ勉強してきましたが、どれも望んでいた結果が出ませんでした。どうせこのまま一生変わらないんだと半分諦めかけています。こんな私に何かアドバイスがあればお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、
これね、ダイエットを例に挙げると、
うん、
ちょっと分かりやすいかなと思うんですけども、
はい、
ダイエット法って、
うん、
もうそれこそ無数にあるじゃないですか。
ありますね。
ね、アマゾンでね、
はい、
ダイエット本を検索すると、
はい、
何冊ぐらいヒットすると思います？
100冊ぐらい？
ダイエット本、
うん、
これね、嘘やろと思ったんですけど、
うん、
なんと2万冊
2万
2万って書いてあるんですよ。
そんなに、
どんだけあんねん、
ね、
2万冊ってすごいっすよね。
あ、そっか、に種類じゃなくて冊だもんね。同じようなことを本書いてたらあるかもね、うん、
バナナダイエットとかね、
そっか、うん、
リンゴダイエット、低糖質、
うん、
最近スキャベツとかね、
ね、それだけでも何百冊あるかもしれないね、
スクワット、リライズアップなどなど、
はいはい、
うん、ね、なんでこんなに世の中にこのダイエット法がこう、うん、氾濫してるのかと、
ああそうですね、
言いますとですね、
はい、
これも答えは至って単純でございまして、なぜなら、
うん、
成功する人が、
はい、
ほとんどいないから。
あ、やっぱりね、
うん、そうなの、
成功しないからだよね。
そうそう、
うん、
もしね、ダイエット法自体に、
はい、
成功の秘訣が隠されているのであればですよ、
う
何か一つあればこと足りるわけでございまして、
ね、決定版があるはずですよ ね、
2万冊もいらんっちゅう話になるわけですよね。
本当ですね。
そうそう、うん、もうね、なぜ成功しないのかと、
うんうん、
これももう非常にシンプルでございまして、なぜなら、
はい、
継続できないから。
はい、
もうこれだけなんですね。
なるほどね。
ですからダイエット業界が衰退しないのは、
うん、
これ一つのことをこのやりきれる人があまりにも少ないから。
そっか。
うん、だからね、何か新しい方法が考えつけば、
うん、
ね、またみんな今度こそはって、
すぐ飛びついちゃうんだね。
その通りなんですよ。だからね、ダイエット業界結構美味しい、
うんうん、あー美味しいね。
うん、そう、なんぼでも新しいの出したらみんな飛びついてくれるんでね。
そっかそっか。そ
う、テレビでもそうでしょ、何とかダイエット、何々痩せる、納豆、
う
ん、
そうそうそう、
納豆菌がどうやとか
ね、つい見てますけど ね、
ね、ゴーヤがどうやとか、
うん、どうやとか、
あ、もう一斉に売り切れますからね。
そうです、
1週間1週間ぐらいはね。
バナナない、何あったのっていう感じでね、
どこにバナナ行ったんやと思うじゃないですか。
本当、
1週間したらもう山積みになってますからね。
そうですね。
でもね、この大半のダイエット法って間違ってるわけじゃなくて、ある期間続けてみると、
うん、
まあ、それなりに効果が出る。
そうなんですね、
うん、だと思うんですね。
うん、
うん、嘘を言ってるわけじゃなくて、
はい、
うん、だからね、自己啓発や、まあ、成功哲学も、
うん、
もうこのダイエット法と同じことだと思うんですよ。
あ、そっかそっか、
うん、だからどれか一つ選んで、
うん、
うん、その通りのことを根気よく実践することができたら、
はい、
もう嫌でも変わっていく。
うん、
うん、だから結局、まあ、成功する秘訣っていうのは一つのことを継続する、
うん、うん、
これしかないんですね。
うん、うん、それができないんだね。でもね、
そうなんです。そういう偉そうに言ってる私めもですね、
はい、
一流のツールコレクターだったわけでして、ね、続々現れる手法をかき集めて、
はい、
まるでバイキング料理みたいに、あっちかじりこっちかじりですよ。
うん、
あ、もうそれでお腹いっぱいになってね。
そっかそっか、
これだけ食べたいからもう成功する日は近いだろうなんてね。
うん、
うん、まあそんなことならないですね。
そうですか。
そうだって、知識が増えて頭でっかちになっただけですから、何も自分は変わらないわけですよ。
うんうんうん、
でなんでこんなことになるのかというと、
はい、
僕思うに、
はい、
一つはこの日本の教育。もしもし、教育システムですね。
はいはい、
あ、聞こえてますか。
うん、
うん、日本の教育システムっていうのが
ありますか。聞こえます。
うん、
はい、
まあ基本的には問題が出題されて、正解することができれば、
はい、
まあ、先生から褒められちゃうわけですよ。
うんうんうん、そうですね。
ね、でさらにどんどんどんどん難しい問題に正解していくことでですね、
はい、
より上のランクの大学に進学できるわけで、
うん、
それだけでも社会的に認められていくわけでしょ。
はい、
あ、東大すごいねと、
うん、
さすが京大やっぱりねみたいな、
ね、
うん、だからね、人間業界って、
はい、
他人から与えられた知識を記憶することで、ある程度の地位が与えられるんですね。
うん、
あ、だからね、要するにインプット社会なんですよ。
あ、インプット社会。
そう、外からの情報を自分の中に吸収する。
そうかそうか、そういう意味ね。
そう、
うん、
ですからね、ほとんどの方が、
はい、
僕もそうでしたけども、も
う
情報を頭にインプットすることに、
うんうん、
も
う
自由な時間のほとんどを使っている。
ああ、そうなんだ。
だってどうですか、
うん、
テレビに雑誌、
うん、
スマートフォンでしょ、
はい、
パソコン、インターネットつないでね、
うん、はい、
あと口コミもありますね、誰かから聞いた話とか、
うんうん、あ、そうですね、
これ全部インプットなんですね。
そうですよね、うん、情報。
そうだからね、うん、人間って情報の海で溺れかけてるようなもんなんですよ。いっぱいだって情報なんてもう一生かかったって無理ですよ、うん、
そうですよね、
うん、だからもう例えばなんでしょうね、
うん、
Facebook 見たら一日中過ごすこともできるわけですよ。
そうですね、
誰々がどうした情報をね、
うんうんうん、
うん、だからね、もうインプットはキリがないと。
そうです。
うん、インプットに偏るとどうなるのか、
うん、
偏っちゃうと、
はい、
これね、分かっているけど、
うん、
腑に落ちない、
あ、確かに、
状態に入るんですね。
入ります、
うん、実際に体験してないことは、
うん、
心底を納得したわけではないので、これまたすぐに忘れちゃうんですよ。
そうなんですね。
そうなんかあれっていう感じ、僕もまあ似たような本ばっかり買ってましたわ。
ああそうですか。
新刊が出てきたらこれすごいなと思って、大体同じなんですけどね、前の本と、だからね、情報を集めて頭の中で理解することに満足してしまうと、こういう方がツールコレクターになるんですね。
はい、
はい、何か成し遂げようと思うんであれば、
はい、
もう実際に経験していくしか方法がないと。
そうですね、
はい、こんなことは足立に言われる筋合いがないわけですよ。みんな分かってるから。
そっか、
うん、分かっちゃいるけど続かないと。
続かない、
うん、そんな感じだと思うんですね。で僕もまあ三日坊主ですから、お気楽でもウクレレやりましたなんか言ってますけども、1ヶ月でも触らなくなりましたしね。
そうなんですね、
うん、手出したけども今はやってないってことが結構多いんですよ。
なるほど、
うん、さて、じゃあなぜ、継続することはそんなに難しいのと、いうことになるんですけども、
はい、
これね、これも4対6の法則なんですね。
あ、そうなんだ。
結局は
ね、
だって人間って、自然に苦が少ない方を選択しているわけです
よ。そう快楽主義ですもん。
そう、例えばアンジェさんが、
はい、
例えばですよ、ダイエットのために食事制限をしているとします。
はい、
美味しいものを食べてる時と、
はい、
食べるのを我慢してる時では、
うん、
どっちが苦が少ないですか。
それ食べてる時ですよね。
そりゃそうですよね。
そりゃそうですよ、
僕もそうですけども、でも食べることが苦だなんて、ちょっと変な感じしませんか。
食べることが苦、
苦と苦を比べて、いや食べること苦じゃないよって方多いと思うんですよ、
そうだと思いますけど ね、
でもね、ここ今日の話の肝の部分でして、
ああそうですね、はい、
苦楽って、ワンセットなんですよ。
苦楽はワンセット。あ、そっかそっか、
だからね、例えばアンジュさん一番好きな食べ物って何です。
卵。
一緒や。
だから取り合いになるんだね、いつも。
僕ね、つい昨日、久しぶりにこのくるくる回る回転寿司、
はい、
食べたなって行ってきたんですよ。
あ、私も昨日行きました。
嘘やん。
無天くら寿司、くるくる寿司です。
スシロ
ー。スシロー、あー、近所にあるある。
びっくり、
行かれたんですね。
ほんでね、いろいろもう今日は食べるぞって食べるじゃないですか。
はい、
で結局美味しかったんが、あの軍艦にゆで卵乗ってるやつなんですよ。
あ、そうなのよね。
もういろんなもん食べたんやけど、ウニとかも。
だからあんまり寿司屋のものじゃないの食べてますもん、私も。
結局なんで卵が一番おいしいねんという、まあちょっと、
食べ物の中で卵だったんですね、足立さん。
卵は欠かせないですね。
居酒屋で卵出てきたら、私のだって思うと、足立さんも食べるじゃん、って思ってたんですよ。
ほんまやな、びっくりやな、昨日帰りにしたもん、こんなこともあんねんね、
はい、
でもね、もしゆで卵を、
はい、
50個食べてくださいって言われたら、
やだ、
これ苦じゃないです。
苦です。
でしょ、
いくら好きでもね。
そうそう、だからね、苦楽って実はワンセットでございまして、
はい、
必ず隣り合わせなんですね。食べると楽しいけど、食べ過ぎると苦しいでしょ、
そうですね、
食べるということが楽しいわけじゃないんですよ。ある程度食べることが楽しいわけであって、
ある程度が楽しいんだね、
そこから超えると苦しみに変わっていくわけでね、
そうですよね、
そうそう。だから僕だったら釣りやりますけど、釣りが楽しいわけじゃないんですよ、ある程度やるのが楽しいんですよ。
あ、そういうことなんだよね。
だって3万回ルアー投げろって言われたら僕行きませんもん。
そうですよね、そんなの。
そんな、修行というか、もう苦行ですよね、
苦行ですよね。
だからね、釣りが楽しいわけじゃない、釣りを楽しんでいる自分がいるわけであってね、でここを 忘れがちなんですよね。
そっか、
そうそう、だからね、空腹という空腹って苦じゃないですか。
苦です、
我慢するのね。だから、空腹という苦と食べるという苦を比べて、食べる苦の方を選んでるわけなんですよ。食べる苦楽ですね、
はい、
うん、でもこれって無意識でやってることなので、
うん、
苦を比べているっていう感覚、うん、自覚がない。
うーん、
うん、美味しいから食べてる、食べるの大好きってやっちゃってるんですね。
うん、やっちゃってる、やっちゃってる、
うん、だから苦という苦は嫌だから食べるという楽を選んだなってなってるんだけども、
はい、
うん、実際はそうではなくて、
うん
うん、だって生活、もう食生活を見直してダイエットに成功した人っているじゃないですか、
うんうんうん、
少なからずいるわけですよね。
まあいますよね、
うん、でこれって、空腹の苦より、
うん、
痩せられない苦の方が大きいからなんですよ。
空腹の苦より
痩せられない
苦、痩せられない苦、あー、そっかそっかそっか、 そこで天秤にかかるんですね。
そうで、苦と苦を比べて、苦が少ない方を選んでるんですね。
そうなんだ、
うん、だから継続できるんです。
なるほどね。
そうそう、ここなんですね。
うん、
だからダイエットに挫折するっていう人は、
うん、
痩せられない苦よりも、
うん、
空腹の苦のが大きいんですね。
空腹の苦のが大きい。ああ、そっかそっか。
腹減ったよと、
うん、
目の前にあるもの食べたら美味しくてお腹いっぱいになるし、
うん、
でも痩せる痩せないっていうのは先の楽であって、
うんうん、
先の楽って価値低いんですよ。
そうですよ、今の楽だよね、やっぱり。
そう、だから今の目の前の楽を選択しているから継続しないわけであってね、
うん、そういうことですね、
うん、でもね、人間って基本的に三日坊主なんですね。
基本的に三日坊主、
これ基本なんですよ。
そうなんだ、
うん、だからね、あ、これいいな、ぜひ極めてみたいなんてね、
うん、
僕がウクレレを買いに行った時は、
も
う脳内は快楽物質がこう充満してましてですね、気持ちよくなっているので、
うん、
やる気モードスイッチ入っちゃってるんですね。
そっかそっか、
うん、でもね、このやる気モードって、
うん、
それ辺がピークであって、
うん、
時間が経つとだんだん薄らいでいくもんなんですよ。
かわいいね、
うん、だからね、気がついていたらやってなかったと、
うんうんうん、
これね、皆さんうなずいてる方多いと思いますよ。
ああ、そうですね、う
ん、あのやる気どこ行ったんだって感じ。
ワンダーコアもそうですもん、
うん、
ワンダーコアってね、腹筋のね、
うん、
機械があるんですよ。
どんなん、あ、それ何、筋肉つける。
そうそうそうそう、
うんうん、
それもね、
うん、
あの買った時に嬉しかったんですけどね、もうオブジェになってます。
オブジェになるでしょ、
うん、
もう背景でしょ。
はい、
うん、そうそう、
気づいたらやらない、
うん、僕もウクレレ2本結構今いいオブジェになってますからね。
そうですか、いいオブジェ、
ね、ちょっとおしゃれ的な感じ、
ハワイアンな感じ、
ね、音は出ませんけどね、
うん、
うん、そうそうそうそう、だからね、その何だろう、自分の気持ちが弱いとかそんなんじゃないんですよ。
じゃないんだ。
そうそうそう、うん、だから努力するもんじゃないんですね。
なるほど、
うん、じゃあ一体どうしたらいいんだよと、
はい、
いうことになるんですけども、以前ほらセミナーでセルフライフコントロールという、
はいはい、
ものをですね、皆さんにお話しさせていただきましたけども、うん、
はい、
普段考えていることとですね、
うん、
例えば痩せたいというのと、
うんうん、
もういつも考えますよね、
うんうん、
それと潜在意識の選択をこう一つにする、
うん、はい、
うん、それがセルフライフなんですね、
うん、
SLC という、
あ、潜在意識ね、
そうそうそう、うん、まあね、ブレーキをかけている観念を浄化する、
うん、
そうすると潜在意識の門番が眠りますので、
はい、
一時的にですよ、
うんうん
うん、良いも悪いも浄化してしまうと、
はい、
うん、あれって門番がスッと消えるわけですね。
そっかそっかそっか、うん、
その時にセルフメッセージ、まあ、自己暗示ですけども、
うんうんうん、
を入れていくと、
はい、
うん、これ催眠療法と観念浄化を合体させたメソッドなんですけども、これずっとやってる方っていうのはもう本当にいつの間にか体が動いてるわけですよ。
そうですね、よく聞きました、それ
ね、うんうん、ですからね、あ、もうあのセミナーに来ていただいた方、 DVD 持ってる方は、
はい、
多分あのさっき言ったように3日坊主になってる方多いと思うんで、
もう一回、
ちょっと今日モチベーション上げてですね、
はい、
週末でもちょっとなんかセルフライフコントロールの回を、
うんうんうん、
見ていただいて一回やってみていただきたいと思います。
はい、
はい、本日のポイントはですね、成功するためには続けてやるしかない、
うん、
もう実践するしかないってことですね。
はい、
それと人間は基本的に三日坊主である、
うん
うん、そしてですね、
はい、
一番大事なのは苦楽はワンセットであると、
はい、
うん、ここに気づいてる人って結構いるんですけど、
うんうん、
こういう人はね、まず苦から入っていくんですよ。
はい、
うん、苦楽ワンセットですから、
うんうん、
苦から入れば、
うん、
出口は楽なんですね、
うん、
ということをねもう分かってるんですよ。
はい、
うん、だからね観念浄化もそうですよね、自分の心と向き合って観念を見つけて手放すなんてね、楽じゃないですよ。
そうです、
あもう苦、ね、苦と言ってもいいかもしれないですね、
うん
うん、でもその日々の苦労って、
はい、
やがて大きな楽に転じる時がやってくるんですね。
そうなんですよね。
そうなんですよ、うん、だから苦から入っていくのが正解。
あ、うん、やっぱりね、そうですよね。
そうなんですよ。例えば禁酒禁煙ダイエット、
うん
ね、今までずっと楽しんでいた何かをやめるには、末飲め食べれ、
うん、
食べれって食べろですけどね、
うん、
うん、飲め末食べろの欲求を我慢する必要があるわけで、
はい、
これまた相当の苦行なんですね。
苦行ですね、
うん、でもこの苦が大きければ大きいほど、
うん、
先の楽も大きい。
うん、
だってトンネルの入り口と出口と同じ大きさじゃないですか。
本当ですね、
うん、あれと同じようなことなんですね、
うんうんうん、
逆に目の前の楽ばっかり選択していると、
はい、
うん、先の楽はより今の楽なんだっていう方はですね、
うん、
やがてその楽が苦に転じる時がある。
そうですね、本当だ。
そう、うん、だからね、苦労は勝手でもせよなんて言いますけどもね、うん、あながちそれ間違いではなくてですね、
はい、
今の苦労は必ず楽の先の楽になるよっていう、うん、まあ、ことわざがあるわけであります。
賢くね、
うん、そう、だからね、なぜ成功できないのか、うん、ね、今日まあちょっとポイントだけですけども、
はい、
なんとなく分かっていただければ、
はい、
うん、だからそんないろいろインプットする必要が全くないんでね。
本当ですね、
うん、これだなと思ったことをただただ日々実践していく、うん、
はい、
うん、それが一番大事なことっていうことでございました。
そうですね、はい、
今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。